間深夜会食月夜版ハートフルマンデー、皆さんこんばんは。ハートフルマンデーの時間がやってまいりました。リペリットレです。よろしくお願いいたします。本日はちょっとまたお車の話をしてみようかなと思っております。アメリカの大統領がトランプさんになりまして、貿易赤字をちょくちょくつっついてくるっていうので世界中なんかやきもきしている状況になっておりますが、日本も例にまあ問わずトランプさんに言い寄られておりますが、まあその標的になっておりますのがやっぱり車でございまして、アメ車が日本では売れない、輸入ばっかりして、まあアメリカからすると輸入ばっかり、日本から輸入ばっかりして、日本はアメリカの車を買ってくれないというのでやっぱイチャモンをつけてるようなイメージではあるんですが、でもまあちょくちょく、最近は国内でもアメ車を見るような感じがありますが、まあいわゆるジープというメーカーが、まあ、熊本にはアルファと一緒になってるんで、今そのディーラーがあるんで、まあそれのおかげでやっぱり、まあ今までそのジープクライスラーの、ディーラーっていうのが存在しなかったと思うんで、まあそのおかげもあってやっぱ販売網が広がってて、まあ熊本では、いろんな割とバリエーションに富んだ車種がまあいい感じで売れてんのかなと思いますし、なんか、マスタングだったりカマロだったり、まあいわゆる昔のザッツアメ車っていうマッスルカーとか、あのロングの羽のついたような車がまあたまに見る感じで、まあ割と走ってる方の地域になるんじゃないかなとは思いますが、でやっぱりそのアメリカ本国で売れてる車が上位を占めているのがピックアップと SUV になりまして、まあ案の定フォードの、F シリーズっていうフルサイズのピックアップが、年間で、90万台ぐらい売れてるそうで、まあフォードの F150 っていうのが、全長が5900で、いやまあ6000弱あるんで長いですね、全長が。でエンジンの排気量が 2.7 リッター、3リッター、3.3 リッター、3.5 リッター、5リッターっていう、やっぱり今の日本からすると、やっぱりエンジンがでかいなっていう感じのラインナップになっております。で、2位のシボレーのシルバラードシリーズが、58万台ぐらい売れておりまして、こちらも、全長が5900弱ある長いフルサイズピックアップで、2.7 リッター、4.3 リッター、5.3 リッター、6.2 リッターっていう、相変わらずこっちもでかいっていう。で、3位がラムのピックアップで53万台ぐらいで、こちらが全長が5900ちょい。で、3.6 リッター、5.7 リッターっていう、まあやっぱりでかいエンジンを積んでるっていうので、まあやっぱり今の日本だと、まあこの5900弱のロングサイズは、駐車場に入りづらい 立中は多分遠慮してくれとか言われるサイズで、幅も、2000をちょっとずつやっぱりみんな超えてるんで幅もでかい。まあ、全高はだいたい全高も2000ぐらいあるんで、やっぱ上もでかいっていう、全体的にやっぱり大きなフルサイズピックアップなんで、前後が長い横幅でかいっていうなると、やっぱ駐車場っていうのが、まあ普通に2レーン、まあショッピングモールだったりとかすると2レーン使って真ん中に止めるっていうのがなんかベターなサイズの車なのかなっていう感じがするんで、ちょっとやっぱり日本でまあこのサイズのピックアップを買えとか言われると、やっぱ辛いわなっていう気持ちにはなりますな。でまあ、いろんなピックアップメーカーがピックアップを作っておるんで、やっぱアメリカはピックアップや SUV がまあ主流で売れてるんで、まあある程度いろんなメーカーが作るんで、飽和とは言わないけどいろんな種類が選べるんでいいのはいいのかなとはいう気がしますが、まあこれを日本で養っていくっていうのもやっぱちょっと厳しいもんがあるのかなという気がします。まあなんだろうな、今の現在の日本の車事情からするとやっぱり軽だったりコンパクトカーと言われるノートとかアクアとかビッツみたいな車がやっぱ売れるんで、燃費、まあここ数年もう10年ぐらいですかね、燃費言っててリッターが30だ25だ35オーバーだとか言ってる最中に、今度は5リッターだ6リッターだっていうエンジンを積んだ、ビッグサイズの車を養うっていうのが、まあ昔から厳しいのは厳しいで売れてなかったし、ディーラーもやっぱ撤退して今結局アメ車のディーラーはフォードが撤退してるから、キャデラックはどっかで買えるかなと思うんです。まあメインとなってるのがやっぱもう今ジープクライスラーもあるのはあるんですが、売る車がないようなラインナップで、まあアメ車のメインが今ジープになってるのかなという気がしますが、まあ、まあ嫌いではないんですけどね、ピックアップなんていう、まあやっぱりアメリカの象徴っていう感じがするんで、まあたまにピックアップを乗ってる人を、まあ国産の、トヨタの逆輸入車のピックアップだったりっていうのをフルサイズのピックアップを見たりすることはあるんですか。まあ日本でもトヨタが、ハイラックスをまあフルサイズとは言わんがちょっとミドルサイズのピックアップを近年リニューアルして出して、どうもなんか、今若者が、残クレと言われるシステムで、半分払えばいいシステムが今どこのメーカーも使えるんで、それで、本体価格がハイラックスが、320ぐらいだったから、まあだいたい半分で160ぐらい払えば、ハイラックスを乗れるっていうんで買ってるようで人気があるみたいなんで、まあピックアップを欲しい人からするとやっぱもう選択が、トヨタのハイラックスか、輸入車になっちゃうんで、まあそんなになんかメジャーな、車種ではないんで、まあニッチななんか部類に入るんで、まあやっぱある程度品揃えっていうのは難しいんでしょうが、まあ大きい車が好きな人にとってはやっぱアメ車っていうのは いい感じの車になるんではないかなと思いますが、まあ買ってくれと言われても日本からすると、燃費の面だったりその大きさの面だったりエンジンのデカさ税金っていうのでまあ売れないし、まあそもそもディーラーがないので買うにしても向こうからなんか並行輸入で持ってくるっていう手段しかないんで、まあハードルが1段も2段も高い状況にあるんで、まあ厳しいだろうなという感じはするんですが、どうなん、まあ頑張って日本もなんか交渉してもらって、トランプさんにね諦めてもらうように言ってもらうしかないのかなという気がしますが、日本の政府の皆さんねちょっと頑張って、まあ国内も税金とかいろいろ考えてもらってね、いろんなものをなんかちょいちょいなんかバージョンアップだったりリニューアルだったりなんかやってくれると車業界も売れるんだろうなという気はしますが、まあね車を維持するも高いですからどうにかやってもらえるとありがたいなという気はします。それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日3月5日生まれの有名人の方々です。1959年生まれ漫画家の北条司さん、1976年生まれボートレーサーの瓜生正義さん、1985年生まれ俳優の松山ケンイチさんです。おめでとうございます。明日はスチュワーデスの日。1931年昭和6年のこの日、東京航空輸送が実施した日本初のスチュワーデス採用試験の結果が発表されました。エアガールという名で募集され、2月5日に試験が行われました。140人の応募に対し合格者は3名でした。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。